今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。はい、始まりましたミリシラビール大辞典第60回です。こんにちは、吉塚です。
こんにちは、樋口です。
これ今収録してるのが2月5日なんですけど、
はい、
関東で爆雪が降っておりまして。
あーらしいっすね、なんか
そう、
めちゃくちゃ降ってるらしいじゃないですか。
めちゃめちゃ寒くてめちゃめちゃ雪が降ってるっていうのがなんか明日まで予報だと続くんじゃないかみたいな。どうなるんだろうっていう感じで。
こっちのね、名古屋の方は全然そんな、
うん、
まあ雨は降ってるけど雪になる気配とかはないんですけど、うんうん、でも羨ましいな、雪降るって。
でさ、子供の頃は雪好きだったんですけど、
うん、
多分それって地元の山梨の雪がさ、東京と違ってべちゃべちゃじゃない雪だったからだったろうなって、
うん、ああまあそれはね、山梨なんかそりゃそうだろうね、
ふわふわの雪。
うん、
してきてね、やっぱ雪降るともうべちょべちょですよ。
あ、そうなんだ。それなんかあれなのかな、なんかやっぱ違いあんのかな、その
ね、あまりこういうの
なんでなんだろうね、
詳しくないけど、
やっぱ標高とかなのかな、
かな、気温とかなんかね、やっぱ。
ああ、まあそうよね、
うん、みたいな感じで、たまにね雪が降るイベントあると、まあいい年して、まあちょっとなんかいつもと違うことが起きてる感じがして、
まあね、テンション上がるよね、
テンション上がるよね、
うん、いや僕がさ、うん、もう元々なんかもう雪とは縁のないところでずっと暮らしてたから、
うん、
だってまあ晴れの国で
うんうん、うん、
人生の今ほとんど過ごしてたわけだから、
うん、
雪なんかほんとめったに見ることなかったから、雪見たら未だにめちゃくちゃテンション上がるんだけど、ただなんか割とみんなそうではないらしいじゃん。
そうだね、結構なんか普通に仕事に行けなくなっちゃったりで困るみたいな。
まあそうだよね
感じだよね。まあ
まあね、うん、
雪の話は全然関係ないんですけど、
はい、
今回ちょっとしようかなと思った話がありまして、
はいはいはい、
というのもメイクの話をちょっとしたいなと思いまして。
あらま、
うん、でメンズメイクともまたちょっと違うジャンルなるんですけど、まあ女装のメイクですよね。
おお、うん、
これってあんまりこう話す人がいないというか
まあね、母数が少ないから、ね、少ないのかな、結構いるのかな、わかんないけど。
でまあ最近ね、またちょっとメイク道具を買ったりしてるんで、まあ、その話をちょっとしようかなっていうふうに思うんですけど、はいはいはい、何から話そうかな、はい、
そもそも今回はね、うん、僕がメイクとかマジで何も知らんっちゅう、
うん、で私も結構独学というか、あんまりなんか動画で、うん、YouTube でなんか見て覚えるとかそういう感じじゃなかったんで、
うん、うん、
そうね、メイクの話しようかなって言って始めたはいいものの、うん、何の話しようかなって今考えてる感じですね
え、まずさ、マジで根本的な疑問なんだけど、
うん、
メイクしてなんか変わんの？
いやー、そりゃもう変わるよ。
変わんの？
メイクは魔法ですよ。
なんかそんな顔変わるもんなの？そんな
顔変わる。
あ、そうなの？
これはもう男女関係なく、うん、やっぱ目がでかくなったりね、あと肌の発色が良くなったりして、まあ、健康的に見えたり。
あ、そうなの、変わるもんなんだ、
うん、だってさ、まあ人ってさ、みんな顔違うけどさ、
うん、
基本的にやっぱ顔のパーツの配置って まあ大体一緒じゃないですか、この
まあそりゃね、
違うにしても本当にミリ単位じゃないですか。
まあちょっと釣り目だったり、
そうそうそう、
垂れ目だったりみたいな、ね、
そのちっちゃい範囲で違うだけでだいぶ顔の印象って変わるじゃん。
へえ。
それをメイクで意図的に操作するっていう。
ああ、なんかすごいことしてるな。
で、
マジでメイク何にもわからんから。
何もわからない。
うん。
じゃまずあの女装のメイクと女性がいつもしてるメイクの根本的な違いなんですけど。
はいはいはいはいはい。
女性のメイクって多分考え方としては足りない部分を補強していく感じだと思うんですよ。
はいはいはい。
目がちっちゃいのを大きくしたり、
うん、
あと、まあ、鼻にこう陰影をつけて高く見せたりみたいなのが結構よくある話だと思うんですけど、これ、
はいはいはい、
女装のメイクって真逆なんですよ。男性的な部分をこうメイクで隠していくっていう感じですね。
ああ、うん、なんかエラとか頬骨とか。
そうそうそうそう。
うんうん。
だからやってることは結構全く真逆っていう。
ああ確かにそうなのか。
で、男性のメイクで一番問題になるのがヒゲなんですよ。
まあね、そりゃね。うん、
これはね結構脱毛しない限り綺麗に剃ったと思ってもやっぱりねメイクが終わった後にやっぱこう浮き出てる感じがするんですよね。
あ
ー、でこれを聞いてる人の中でその私と同じ属性の人って多分全然いないと思うんですけどこうデータ見る限り結構女性の方がほとんどなんで、
はいはいはい、
あんまり別に参考になる話じゃないと思うんですけどこれ隠すひげを隠すすごいいい方法がありまして、
お、
まずね下地を塗るんですよ。化粧下地、下地っていうのは、
はいはいはい、下地を塗って、うん、はい、
まあ、その後つけるいろいろなもののノリを良くするための下地ですねまあこれを塗った後にひげの部分にオレンジ色のチークをつけるんですね。
はいはいはい。
まあチークは大体あのほっぺたの血色を良くするために使う色のついた粉なんですけど、そのオレンジ色のチークを塗ることでヒゲって青く見えるんですけど、それの補色、
ああなるほどなるほど、
を使うことで消して、でその上からコンシーラーとかファンデーション、まあ、なんか顔の、まあ、ちょっと汚い部分というかを消すものがあるんですけど、それを塗ってっていう感じで消していくんですね。
ほう、
だから結構ねレイヤーが多いんですよ
確かにね、本当だねでもそれぐらいやらないと本当消えないっていうことなんだね。
もちろん、もちろんそれは日頃のあの洗顔とかスキンケアをしっかりした上でそれを やらないとっていう、
うん、
これね、
あ大変だね
そう大変です。
でもうヒゲってそんなに大変なんだ。
これがやっぱしぶといね。
ああ、
逆に
じゃあやっぱなんか元からなんかヒゲとかがなんか薄かったりしたらラッキーって感じなの。
ラッキーです。
ああそうなんだ。
そうやっぱどうしてもあの男性的な顔つきとかね、
うん、あそしたら僕結構ラッキーかもな。
ラッキー、
僕とかね全然ヒゲ生えないからさ。
あ本当ラッキーだね。
あの剃るのも全然2ヶ月に一度とかでも全然何にも変わんないね。
うんうん、あ本当薄いな、うん、
だからねもうなんだもうみんながそのマスクつけてる頃なんかもうあえて伸ばしてやろうと思ってさ、
あ
もうずーっと伸ばしっぱにしててもさ、 半年ぐらい経ってもほとんど何も変わんないです
。すごいね。私は
そしたらあれね、
うん、結構真剣にあの脱毛を考えてます。
ああ、なるほどね。
うん、
それでなんか化粧はなんか他にどんなことすんの？
私の場合はですね、本当に、まあ、恵まれていたのがめちゃめちゃ母親になんですね。
ああ、はいはいはい。うん、
で、まあ、かなり、まあ、あの実社会見てくれた方だったら分かると思うんですけど、女性寄りな顔つきなんですよ。結構中性的な方の顔立ちで、全然こう頬骨が出てるとか全くそういうことがなくて、なんかそういう処理以外に関しては割と女性のメイク動画とかを参考にできるっていう。
おお、ラッキーじゃん。
ですけど、そう、これも本当にね、人によってこうやらなきゃいけない処理が全く違うからさ。だから逆にその男性的な彫りの深さというかを生かして、外国人みたいな感じのメイクにする人、ドラッグクイーンとかそういう、ね、方向性だと思うんですけど。
ああ、確かにそんなイメージだ。
女装もいろいろあるっていう感じですね。
ああ、そんなに多種多様なんだ、その。
そう、結構
女装の世界は。うん、
で最近買ったあの、うん、アイシャドウの話をしようかなって思って。
ああ、そう、アイシャドウとかもね、うん、そこら辺もね何にも分かんない。
何今さ、ツイッターでさ、メイク道具はあのカードバトルのキットと同じみたいな。
ああ、なんか最近よく話題になってるね。
そうそうそう、出るのもあるけど、アイシャドウなんかはまさにそういう感じでさ、
うん、
本当にいろんな色があるのよ。暖色系だったり寒色系、青とか紫とか、
うんうん、
目元をこうなんか暗めの色で塗って、目を大きく見せるみたいなスタンダードのやつもあれば。
そういうのがスタンダードなの
だと思ってるんだけどね、私は。もっと
すごい、なんか作詞みたいだね。
そうそう、本当に作詞をめちゃめちゃ駆使して顔の印象変えるのがやっぱメイクなんで。
へ
え。逆にもう真っ青なやつとか、
うん、
すっごい赤くて派手なやつとか。
ああ、
これ本当につける色によってその人のキャラクターが結構変わったりするんで。
へえ、
これはね、やっぱアイシャドウなんかやっぱ選ぶの、アイシャドウとリップとかはね、やっぱ選んでて一番楽しいものの道具ですね。
ああ、でもまあそうだよね、だって人と話す時だって基本目見るもんね。
そうそうそう、
やっぱあれなんか目がなんかちょっと違ったら印象もだいぶ変わるか。
そう、やっぱ唇と根元アイシャドウとかって化粧のレイヤーの中で一番表側なんで、うん、やっぱ印象の部分ですごい直結するアイテムなんですね。
お
ー、口紅もさ、リップもさ、あの色だけじゃなくてさ、質感、マテリアルも違うんですよ。
おー、マテリアルが違うの。マテリアル、
テクスチャ。
もっとわかんない、もっとわかんない。何、テクスチャって。マインクラフトの話
みたいな話ですね。ツヤツヤのグロス系のテカテカにするやつもあれば、
うん、
マットなやつもあるんですよ。
あ、なんかそれ聞いたことある、
うん、
マットって。
そう、
意味わかってないんだよね、未だに。
光沢がない感じだね。
ああ、はい、
これ本当に個人的なイメージなんですけど、マットのやつは結構大人っぽいイメージ。
うんうん、
グロスは結構なんか 可愛い感じかな、ツヤツヤする感じですね。で、もう単に赤とかオレンジとかピンクといってもめちゃくちゃいろんな種類あって、
ああもう、
そう、
それはねよく聞くもんね、白って200色あんねんって、
あんねんぐらいな感じででね、それがねちょっとね印象の違う色にすると途端に合わないなってなったりするんだよね、
はいはい、ああ自分それはなんかねよく聞くよね、
だから結構自分に合う色を見つけるのがめちゃめちゃ難しいアイテムだね。
えそれこそさ、なんか最近流行ってる、
うん、
あれとか関係してんじゃないの、あのブルベ、
あそうそうそうそう、そういうの関係してると思う、うん、私はちなみに全く分かってないそれ
僕もね意味が分からないあれに関しては本当に、うん、だってブルーって何って
ね、
何人の肌にブルーの部分ないじゃんっていう、
うん、
アバターじゃないんだからさ、
そうで
黄色は分かるよ、うん、
ああそうね、イエベ
黄色か赤じゃない基本
ブルベって何、
だからブルーじゃないのイエベがイエローでブルベがブルーじゃないの、知らないけど全然違うこと言ってるかもしれないけど、
赤べはないのかね、
赤べはないんだと思うよ
まあ本当にがっつりメイク極めようと思ったらね、うん、その辺も考えて理論立ててやらないといけないですね。
お
でさ、難しいのが純粋にそのリップの色とかだけじゃなくて、そのリップ自体のデザインがいいとか可愛いとか有名なブランドみたいな感じで、その憧れたりするのにそれが似合わないみたいな悲しいことが結構あって、私もさ、
それは悲しいな、うん、
カイリジュメイっていうリップのブランドあるんだけど、これね調べてもらうとねちょっとびっくりすると思う。
え何、カイリジュメイ、
カイリジュメイ、
すごい名前だな、カイリジュメイ、何調べたらすごいって、
そう画像で見たらねちょっとすごいと思うよこれ。
カイリジュメイ、
これちょっと昔流行った感じかな、私高校生の時にこれめっちゃ欲しくて
はいはいはい、
説明すると、
はい、
透明のリップなんですよ、で中になんかドライフラワーとか金粉が入ってるデザインっていう、
はあ
これで色つくのって思うけど、塗るとつくんですよ色が、
はあなるほどね、
これかっこいいと思ってね、
こうする意味って何？
なんでしょうね、かっこいいから
ああ見た目の問題か、
見た目のもうデザイン、デザイン性ですよ、
なんか突っ込んでもしょうがないところか
これ結構高くてさ、
うん、
で偽物も結構横行してたりするんだけど、友達に誕生日プレゼントで買ってもらって、でつけたら結構私のキャラクターに似合わない感じの色でさ、
はいはいはいはい、
それがね結構ショックだったなっていうのを思い出した。
はあメイクね本当に何にも知らない世界だわ。
私もねやっぱまだ勉強中というか、これもさ本当に毎年のように流行りが変わってるわけじゃないですか。
はあ
それやっぱ追わなきゃいけないと難しいよね。
大変だな、うん、
あとメイク道具ってさ、ちょっと普通にいいものを揃えようと思うと、
うん、
平気でなんか1個1500円とか2000円とか、多分いいやつだともっとするわけですよ、
うんうんうん、
でそれがめちゃめちゃ消耗品なわけね
まあね、 使うもんだしね。
そうだから毎日メイクしてる人って本当に本当にもう頭が上がらないですよ。
ああそうだね、大変だね、うん、それは確かに時間もかかるでしょ。だって
時間もかかる。
はあ大変だ。
だから時短メイクとかの動画がねやっぱバズるわけですよ。
ああなんかたまに見かけるね、うん、ああやっぱそういう背景があるのね、ああいうのにも。
最近買ったあのアイシャドウがありまして、うんうん、ズーシーっていうね。
ズーシー、
うん、これはなんだ、はあ、中国のメーカーなのかな。
はいはいはい。
なんかね、まあ、アイシャドウで1500円ぐらいのアイシャドウなんですけど、
うん、
動物のなんかパッケージなんですよ。
はいはいはい、
派手な色の動物のねパッケージでドンキで見かけて、うん、でテスターあったんでちょっと見てみたらすごいオレンジとかの発色が良くて、
うん、
で気に入って買ったんですけど、やっぱね今まで割と安めのアイシャドウ使ってたんですけど、ちょっとアップグレードするだけで目元の印象がマジで変わるね。
はあそんな変わるもんなんだ。
やっぱこのねちょっと試したものが結果にすごい出るんで、やっぱこう、
うん、
楽しいよねっていう。
まあねそれこそなんかバズってたあのカードバトル、そうそうそう、カードゲームだっけ。
目元めっちゃ可愛くなるっていう。
え、なんかさ、
うん、
よく知らないけどああいうのもあるんじゃない、あの涙袋描くやつとかもあるんじゃないの。
あるあるある。確かあれもなんか人によって描き方は様々なんですけど、
うん、
私はペンシルタイプのブラウンのアイライナーで描いて
る、うん、え、涙袋ってあると何がいいの。
あれもなんだろうね、まず一つ目がちょっと大きく見えるのかな。
あ
ー、であと目元が立体的になるっていうのがあると思うんですよね。
ほうほうほうほうほう。
でなんか可愛いっていう。
あーなるほどね。
ことだと思う。でも本当薄く描くのでもだいぶ違いますよ。
へえ、うん。ああでもやっぱなかなか敷居は高いな。
あの初期費用が結構かかるんでね。で慣れるまでにもちょっと時間かかるからさ、何回かやんないといけないから。まあ
そこが大変だな、うん、なるほどね。
ただ自分にメイクはできるけど、
うん、
人には多分できないと思う。
まあそれはね、あの、うん、他人のネクタイ結べるかっていう話だから。
そうそうそう、結べない。でもああいうのもできる人いるよね。
うん。まあ、だから他人にメイクできる人もいるんだろうね、
うん、
いるんだろうねというか、高校の時なんかされたな、ね、
本当、
うん、なんか
本当はね、なんか最初は
クラスの女子にされたわ、うん、
最初はそういう感じでなんか客観的にどういうメイクが似合うか見てくれる人にやってもらうのが良さそうな感じするけどね。
うん。え、なにこれ、僕やる流れなの。
え、やってもいいんじゃないですか。
え、やんのかな。
先生、女装のメイクじゃなくてメンズメイクみたいな感じで、
うん、メンズメイクって結局どんなんなの、
う
ん、それは。
メンズメイクはどっちかっていうとなんだろうね、あれは肌を綺麗に見せるとかそういう感じなんかね。
あ、じゃあもう洗顔でいいってこと。
洗顔プラスでもっと綺麗に見せるみたいな感じ。 清潔感を出すみたいな、そういう感じですかね。
ああ確かにそれは大事だね、うん、
だからメンズメイク用の化粧品とか私はあんまり知らないけど、 そっちは多分あるんだろうね。
うんうん、
だってあの、まあ、もうテレビ出てる、ね、うん、男性のタレントとかも収録前にガチガチにメイクしてるわけで、
ああそれはしてるだろうね、うん、そりゃ
あれのライト版だと思うんですよ。
うん、まあでもね、これで今回の話でこれがもう僕がメイクのことを本当に何も知らない人間だということが露呈したわけですけども、
私もうん、メイク全般に詳しいわけではなく、すごい狭い範囲に特化した話しか知らないからだからあれだね、リスナーの方でおすすめの化粧品とかある人いたら、
ね、
すごい教えてほしい。
うんうん、
値段は問わないので本当にリップとかね、アイシャドウとか特にその辺なんかおすすめがあったらマジで知りたいんでぜひね、あのお便りフォームとかスポーツ屋のコメントコーナーから送っていただけると嬉しいですみたいな感じで、じゃあ今回はこんなところにしときましょうかね。
はい、
ミニシラビル大事典お聞きくださりありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。またねー。
またねー。